創世記12章の1節から3節までをお読みします。よろしいでしょうかね。主はアブラハムに、主はアブラハムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。それでは河野先生に御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、素晴らしい主の名を高め賛美いたします。あなたが恵みによりこの前の一人お一人を導いてください。これから共にあなたの御言葉を聞くことが許されている恵みを感謝いたします。天上で捧げられている礼拝とともに、この礼拝においても主が共にご臨在くださり、そして祝福で満たしてくださいますようお願いいたします。そして聖霊様の力強い働きによって、あなたが語られる、あなたがお一人一人に語られる御言葉をこの小さきものが取り継がしていただきますが、どうぞ清めてくださり用いてくださいますようお願いいたします。これからのひととき一切をお手にお願いし、私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんにちは。はじめまして、私は、ご紹介いただきましたが、日本同盟キリスト教団から国会宣教師として昨年9月に派遣されました、河野と申します。ほぼ1年ぶりの日本語の出会いで、子供たちがとても喜んでいまして、ちょっとだいぶうるさくなってしまいましたが、先ほど教会学校をご一緒させていただいて本当に嬉しくて楽しんでおりました。本当に感謝しています。普段言葉が通じず、礼拝の本当にそのメッセージがなかなか受け取ることができずに、この霊的な上乾きを感じてしまっていたんですけれども、今日は皆様に語る側として立たせていただいたこの幸いを本当に感謝しつつ、主が本当にまずこのものに語られた御言葉を皆様と分かち合わせていただけたらと思っております。今まで本当にこの昨年の4月からデュピテーション教会訪問をさせていただいて、日本で9月にこちらに来るまで大体70ぐらいの集会礼拝を奉仕させていただきました。そしてこの地に参りましても、たくさんの出会いが与えられ、また素晴らしい恵みを主からいただき、ここまで拙い弱い歩みでしたが守られていることを心から感謝しています。まだ語学研修中で、宣教師として、本当に名ばかりでまだ何をしたわけでもありません。全てはこれからでありますが、神様によって少しずつ整えられていき、また訓練をいただきながら、将来主が備えられている本当にその主の宣教の働きに備えを持って待ち望んでいきたいなと思わされております。これまでの歩みの中にありまして、私たち家族がとても強く思わされていることがございます。それは私たちの歩み、その全てにおいて神様の愛の御手があり、真実な導きがあって、私たちは今日も一歩一歩主によって守られ歩むことが許されているということであります。働きの第一章ではなく、また働きの長さや短さではなく、何よりも 使わせてくださった主と共に歩むことが許されている。このことが今私たち家族にとってこの大宣教で与えられている大きな大きな恵みであります。本日の聖書箇所の主人公はアブラハムです。この時点ではまだアブラムでございますが、アブラハムと統一させてお話をさせていただきたいと思います。皆様もよくご存知の人物だと思います。信仰の父としてよく親しまれている人物ですね。そのアブラハムが最初に神様に召し出された箇所、これが今日の箇所であります。ヘブル11章8節にこのアブラハムのことをよく説明しているなと思われる箇所がございました。そこを開いて読んでみたいと思います。ヘブル人への手紙11章の8節でございます。ここにこのように書いてありました。ヘブル11章8節お読みいたします。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。どこに行くのかを知らないで出て行きましたとありました。アブラハムはどうしてどこに行くのかを知らないで出て行くことができたんでしょうか。出て行くと簡単に一言で書いてありますが、これは移住であります。行き先は外国の地です。なぜアブラハムはどこに行くのかを知らないで旅立つことができたんでしょうか。私はこの御言葉を読みながら、この御言葉の冒頭にそのことを理解するための鍵となる言葉があるなというふうに思わされました。それはこういう言葉でした。信仰によって、信仰によって神様は私たちを新しいところへ導かれるお方です。就職や進学、結婚、それに伴う引っ越し、そしてその中に現れてくる新しい人間関係、新しい環境での生活、皆様の中にも今まさにそのような経験をされているお方がおられるかもしれません。またそれは物理的な環境というだけではなくて、内面的なことも含まれるかと思います。例えばこのアブラハム、この時点で実はお父さんのテラを託していて、非常に心を傷ついていた時ではなかったかと思わされます。私たちの内面ということを通しても神様はある意味新しいところに、別なところに導かれるお方である。しかしどのような形であれ、そのような新しいスタートには大変な不安、そして恐れが伴うと思います。これから何が起こるんだろうか、自分はやっていけるんだろうか、生活は、仕事は、人間関係は、ありとあらゆる恐れで胸がいっぱいになります。しかしそのような時でも私たちは信仰によって出ていく、その新しい一歩を踏み出すようにと主ご自身が招いてくださるんだということを聖書は教えているように思います。信仰によって出ていくということはどういうことでしょうか。それは目に見えるものに頼るのではなく、見えなくても共におられる神様に信頼するということではないかと思います。神様とはどういうお方でしょうか。神様は私にとりまして誠実な愛なるお方です。決して約束を破ることのない誠実な真実な愛なるお方です。そのことを知れば知るほど、知れば知ることこそ私たちは信頼してその一歩を踏み出すことができるのではないかと思うんです。信仰の第一歩 それは神様の誠実な愛を知るということではないでしょうか。信仰というのは何か闇雲に信じきりますと言って頑張るものではなく、信じる相手の確かさを知る、信じるお相手である神様の誠実さを知る。アブラハムはそれを知っていたからこそ、どこに行くのかを知らなくてその一歩を踏み出すことができたのではないかと思わされています。神様の真実さ、誠実さ、それは旧新約聖書に一貫して流れている大切な大切なテーマだと思います。それを知り、自分もまさに今それに預かることが許されている、そのことを知ることができるなら、私たちの今の新しい歩みも力強いものになるのではないかと思わされています。今日聖書の言う信仰によってということはどのようなものなのか、創世記12章1節から3節のアブラハムの歩みから、また私自身の証も含めてお話をさせていただけたらと思っております。もう一度創世記12章1節をお読みします。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。まず神様はアブラハムに、あなたの生まれ故郷を出なさいと言われました。生まれ故郷とはどのような場所でしょうか。簡単に言えば、自分が慣れ親しんだ場所であるかと思います。地理や人間関係、習慣など多くの面でよく知っていて慣れている場所、安心できる場所ではないでしょうか。そこから出るようにとアブラハムは導かれました。そして神様は次に、あなたの父の家を出なさいと語られました。アブラハムは父テラの下で生活していました。そこから出る、これはアブラハムが父テラの、また親族の保護の中から独立するように、兄弟間や親族や家族のつながりからある意味自立するようにという主の招きであるように思います。アブラハムはこのように今まで住んでいた土地や環境、また人間関係から出ていくように招かれました。では出てどこに行くのでしょうか。それは神様のもとであります。私は今から16年前、2001年の7月に29歳でイエス様を信じ、救いに預かりました。当時はこんな自分が救われた、罪許されて神のことをされたということが嬉しくて嬉しくて、喜びにあふれていました。しかし数年も経ちますと、私は次第に神様の恵みを忘れていってしまったんです。自分の仕事、自分の生活が第一、自分が自分かという生活になっていってしまいました。その時の自分を振り返った時に、私の祈りというのはいつの間にかこういう祈りになっていたのではないかと思わされたんです。それはどういう祈りかと言いますと、神様、私は今自分が置かれているところがとっても大事です。今送っている生活、仕事、人間関係、住む家、これらがとても大切です。ですからどうか神様、あなたが今私のいるところに来てください。そしてここであなたが皆さんを出してください。しかし神様が求めておられたのは、私自身が神様のもとへ出ていくということでありました。その語りかけを聞いたのは、救われて3年後、長野県の松原湖にあるバイブルキャンプ場で開催された 教団主催の青年選挙大会でありました。私は最初その大会に参加する気は全くありませんでした。仕事が忙しく休むことができなかったからです。しかし教会の兄弟姉妹や教会の先生が強く勧めてくださり、決断をして有給を取ってキャンプに参加いたしました。たくさんの恵みをいただきました。講師は韓国にある地球村教会という大きな教会があるんですが、そこの主任牧師でイ・ドーモ先生という方が来られました。このイ先生のメッセージの中で忘れられない証がありました。それはこういう証だったんです。当時アフガニスタンという国で紛争が起きておりました。そこに一人の韓国の宣教師の先生が入っていかれたんですね。そして危険を顧みず福音を述べ伝えておられました。しかしその先生は残念ながら捕らえられてしまいました。過激派に捕まってしまったんですね。そして政府は、韓国政府は一生懸命交渉しながらその先生を救おうと努力尽力されましたが、残念ながらその宣教師は命を落としてしまったんですね。殉教をしてしまいました。そのことがあって韓国政府はもう韓国人はそのアフガニスタンに入ってはいけないということを決めてしまったということでした。もうアフガニスタンは韓国籍を持つ、韓国のパスポートを持つだけでもう入ることができないという状況になってしまったということでした。イ・ドーモ先生がその大会で語られたんです。私たち韓国人は選挙地に行きたくても入れません。イエス様のことを伝えたくても私たちはアフガニスタンにも入ることはできない。しかしあなた方日本人は入ることができます。日本人として生まれたことにはそれは偶然ではなく意味があります。目的があります。神様のご計画があります。しかも日本という本当にクリスチャンが 1% 以下、イエス様と出会うことがこの難しい日本でイエス様と出会うことが許されて、恵みによって救いをいただくことができた。これはもう単なる偶然ではなく神様のご計画があなた方一人一人にあるんです。私は胸が本当に神様によってガツンと疲れた、殴られたような気がいたしました。私は後でまた後ほどスライドをお見せしながら明かししたいと思いますが、実はこの時国籍を2つ持っていたんですね。その時というか昔は子供の頃に2つ国籍を持っていました。1つは日本国籍です。もう1つは韓国籍だったんですね。実は私の父はソウル出身の韓国人、母は大分出身の日本人、2人は国際結婚をしましてその長男として生まれました。なので私は国籍を日本と韓国2つ持っていたんです。しかし14歳の時に国の方から一つに決めてくださいというふうに言われまして、私当時14歳、中学生でしたからどちらを選ぶかわからなかったんですが、両親にもうわからないから委ねます、委ねて両親を話し合って、もう生活の基盤は日本にあったらじゃあ日本国籍を取得しなさいというふうにアドバイスをくれた、そのことに従いまして日本国籍を取得したんです。私はイエス様と出会い救われてこの大会に参加させていただき、この井戸先生からの証を聞く中で、あの時のあの決断は偶然ではなかった。私は韓国籍を取ることもできたんです。私の持っていた権利でした。でも神様は不思議な導きで私を日本人としてくださり、そしてこの時私があなたを使わしたい、そう語られてるんだなという思いを与えてくださったんです。使われてまだ3年、伝道もしたこともなければ聖書のこともまだ何も分かりません。こんなものが神様よろしいんでしょうか、恐れがありました。 しかしそんな恐れる私たち、私を神様は御言葉を持って強めてくださいました。エレミアの一章7節、まだ若いというな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じる全てのことを叶え。神様は私が行くべきところも備えてください、また私が語ることもすでに、語るべきこともすでに備えていてくださっているということを思わされました。そしてやはりあのマタイの28章19、20節のイエス様の大宣教命令が迫ってきたんです。有名な箇所ですけれども、この最後の箇所が、最後の言葉が私の胸に残りました。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。いつもあなた方と共にいます。召してくださった主は、召して入ってらっしゃい、そう終わられるお方ではなく、召した後、使わした後、共にその歩みを伴って歩んでくださるお方が、最後までその真実な約束を私は受け取り、献身の思いを表明させていただきました。信仰とは、私にとりまして自分の生活に神様を引き込むことではないんだなというふうに思わされました。逆に私自身がそこから神様のおられるところに踏み出すということ、もし神様に私の方に来ていただくのなら、それは神様が示される地ではなく、私の願う地であるかと思います。私の願う地とは、自分が握りしめていて神様以上に大事にしてしまっているもの、神様以上に頼ってしまっているところなのかなと思わされました。神様は私が握りしめていたものを、神様以上に頼っていたものを明らかにしてくださり、そしてそこから踏み出していくようにと招いてくださいました。その招きに応答する、それが信仰によってという歩みの私にとっての第一歩でありました。では私たちが出ていくべき神様の示される地というのは、具体的にどういうところなんでしょうか。12章1節の最後に、私が示す地へ来なさいというふうに書いてあります。その地とはどこでしょうか。それは皆さんよくご存知の約束の地、カナンであります。しかし神様がアブラハムに語られたこの時、アブラハムはカナンの、まあ、大体の方角ぐらいは分かったかもしれませんが、しかしそれがどのような土地なのか詳細は分からなかったと思います。行ったことがないからです。またなぜそこに行くのかもこの時点では一切語られていません。理由は語られていないんです。しかもこの時アブラハムは75歳、妻のサラは65歳であります。高齢で新しい旅を始めるには体力的な弱さも感じていたかと思います。私はここを読みながら、これは神様のアブラハムに対するある意味従順のテスト、チャレンジではなかったかと思わされました。行ったことがない、行く理由がわからない、肉体的な弱さは、しかしそれらの不安、恐れを超えて行きなさいと語られる主に信頼し、その言葉のみに従うことができるだろうか。アブラハムは単なる新しい土地に行けと命令を受けたのではなくて、主の御心に従うように、私の語る言葉にあなたは信頼できるかというチャレンジに今直面させられていたのだと思うんです。言い換えれば、主に信頼してその御手の中に届くように求められた。つまり主の示される地へ出ていくということは、何よりも神様の御心に従うことであり、主の示される地というのは環境的に、また物理的に新しい地ということ以上に、実は神様との交わりであるということを思わされました。神様は私たちをいつも ご自身との交わりへ招かれるお方であります。この礼拝もそうです。主は今私たちの一人一人を招いてくださっています。なぜ神様はそうなさるのでしょうか。それは私たちにとって主が共におられるところこそが約束の地だったんです。私は2004年のこの宣教大会で神様からいただいた召しについて祈り続けました。そして3年後の2006年、教会の先生より将来の働きのために具体的な準備をしたらどうかとアドバイスをいただきました。そして先生が進学校で学ぶようにと勧めてくださったので、これが神様の御心だと信じ確信し、社会人として10年勤めましたが、会社を辞め進学校へ入学いたしました。2007年4月のことでありました。しかし私は進学校に入学して徹底的に打ちのめされたんです。自分の信仰の姿、弱さ、捨てきれていなかった古い自分、積み重ねてきた経験や自信、持ってきた全てが崩れ去っていきました。本当に厳しい歩みでありました。しかしその中で私は改めて神様と出会うことができました。私を作り、能力によってではなく、また何ができるということによってではなくて、ただ弱さばかりの私という存在を愛し、そして交わろうとしてくださる神様を見上げることが、この進学校時代にできたんです。進学を学ぶということ以上に、私にとって進学校時代の4年間の宝は、恵みはこのことでありました。献身して進学校に進んだ私にとって、私の示しへ行きなさいという主の招きは、環境的に新しいところへ招くということ以上に、何よりも大切なかけがえのない主ご自身との交わりへ導いてくれるものでありました。さらに進学校時代に忘れられない恵みがありました。それは2010年に教団が主催して行われたミャンマーへのミッショントリップでありました。自分の足で宣教地に足を踏み入れることができる、私はとても嬉しくて、本当に心から感謝しつつ、このミッショントリップに参加させていただきました。たくさんの恵みをいただきましたが、一つ忘れられない恵み、ショックだったことがありました。それは現地で見た子供たち、青年たちの姿でありました。現地では屋根が木、藁で作られていた、後で写真をお見せしたいと思うんですが、壁もない吹き抜けのような建物で子供たち、青年たちが礼拝を捧げていたんですね。ミャンマーはとても貧しい国で、皆さんもよくご存知かと思います。トイレもしっかりしたものはありませんし、水道もありません。しかしそのような貧しさが私にとってショックだったということではなく、私が本当にショックだったのは、そのような厳しい環境の中で、状況で、しかし彼らは、子供たちは、青年たちは喜んで神様を礼拝していたんです。心から賛美を捧げて、自分が捧げられるものを捧げて、礼拝を捧げていました。私は彼らの姿を見て改めて教えられました。人を本当の喜びで満たすのは、良い環境や物で満たされているということではなく、その人の人生にイエス様が伴ってくださっている、福音の恵みが、救いこそが、その人を誠の喜びへ導いてくれるものだということを話されたんです。そして彼らがそのように変えられた、その背後には、彼らに福音を届けた宣教師の方、その尊い働きがあったということを思わされたんです。その翌年2011年、私は妻と結婚へと導かれ、 結婚後2ヶ月半カンボジアへミッションボランティアとして派遣されるという恵みもいただきました。そこでも貧しい環境の中でも主イエスと出会い、喜びにあふれて信仰に生きている人々、子供たちの姿を、またそのような環境の中で福音宣教を喜んで使えておられる先生方の姿を見させていただきました。いくら環境的に恵まれていても、いくら物質的に恵まれていても、いくら自分にとってその場所が居心地のいい場所であっても、そこに神様が共におられないならば、私たちは霊的に上抱えてしまいます。主がおられるところに命があります。主との交わりがあるところ、そここそが新約の時代を生きる私たちにとっての神の国であります。私が示し生きなさいという主の目、それは単に新しい知恵を私たちを導くものではなく、それは私たちを主との交わりへ導くものであり、その主との交わりこそが私たちにとっての永遠の命であるということを、そのままであると思わされています。私たち家族は今タイの地へ使わされています。新しい環境、新しいチャレンジ経験しています。皆様はまさにその中におられることでありますけれども、私たちにとって今この新しい地へ来させていただいたということは、環境的に新しいところに来たということ以上に、新しい、そしてより深い主との交わりへと招かれているということ、これが本当に感謝すべき恵みであるということを思わされています。ではその神様との交わりには何があるのでしょうか。最後のポイントになりますが、私の示していきなさいという招きに応答する信仰の歩みは、私たちに祝福をもたらすということです。そしてその祝福は私たちだけでとどまらず、私たちの隣人にも もたらされるということであります。12章2節と3節に祝福という言葉が5回出てきております。聖書がその言葉を何回も繰り返すとき、その言葉は大切な意味を持っているからであると思いますが、どうして重要なのでしょうか。2節の最後に、あなたの名は祝福となるとありました。この言葉直訳しますと、あなたは祝福となれというふうに訳せる言葉です。つまり神様はここでアブラハムに、あなた自身が祝福となる、そう約束をされているんです。私は自分の歩みを振り返るときに、いつも環境ばかりに目を向けるものであったと思わされました。良い仕事に就ければ私は幸せ、良い学校に行ければ祝福、良い人間関係が与えられれば幸せ、周りの環境が良くなれば自分が幸せになれる祝福と、自分の周りが良くなること、そこから自分の祝福が来るんだ、環境が私自身の祝福の鍵であるかのように勘違いをしていたと思わされたんです。しかし聖書が教えるのはその逆でありました。12章3節の御言葉、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。神様は私たちを通して祝福をもたらしていくんだというふうに語られているんです。タイに派遣されること、正直言いますと恐ればかりでありました。不安ばかりでした。まず言葉が分かりません。私たちはタイ語を学んだバックグラウンドが全くありませんでした。生きていくためのコミュニケーションはどうするんだろうか。文化や価値観も異なります。私が今まで積み上げていた経験や知識は全く歯が立たない、そう思わされました。また昨年当時はまだ子供たちは4歳と2歳、まあ、今もまだ小さいですけれども、 これから病気をたくさんしていくんだろうなと考えたときに、医療の面は大丈夫なのか、妻は看護師ですから、そのことが特に恐れとしてあったようです。しかし神様は御言葉を通して教えてくださいました。私が示していきなさい、そうすればあなたの名は祝福となる、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。私たちは住む環境が良いから、良い仕事に就けるから、良い学校に行けるから、家庭に平和があるから祝福を受ける、幸せになれる。そうではあったな、それも祝福でありますけれども、いえそれ以上に神様は従う、信じて従う私たちをまず祝福してくださるお方です。それは祝福のもといとされた私たちを通して、私たちの家族や職場、学校、全ての人間関係、周りの環境を祝福してくださる。神様はそう約束してくださったんです。ということであれば、タイに行くことも恐れるよりも、そこには確かに厳しさや難しさがありますけれども、しかし私たちが行くことによって、その環境が、そこの場所が祝福され、そこで出会う人々が祝福されているということを考えたときに、私たちが行くことが旅の地の、そしてこれから出会う方々、人々、魂の祝福になるんだということを思わされたときに、私は本当に喜びで満たされていきました。準備ができていない中で、私を示していきなさいと招かれるということがあるかもしれません。自分の願っていなかったところへ行くようにと示されることがあるかもしれません。しかし、たとえ準備ができていなくても、自分に力がなくても、私たちの人生に生きて働かれる主が必ず示される地へ導いてくださると信じます。神様は誠実な愛なるお方であるからです。大切なことは、その時に弱い自分を見ずに、誠実で真実である神様を見上げるということではないかと思わされています。しかし、自分にはやはりアブラハムのような強い信仰はない、そういうふうに思われる方もおられるかもしれません。しかし、聖書を見ますと、神様がアブラハムに語られたこの時、何かアブラハムが素晴らしい礼拝を捧げていたとか、素晴らしい奉仕をしていたとか、そのようなことは一切書いてありません。それどころか、アブラハムがこの時いた場所、それはハランという場所でありましたが、それは月の神を拝む偶像礼拝が盛んに行われていたところでした。そのような影響を少なからず受けて、神様に礼拝を捧げるということもままならない難しさの中にあった、そういう状況であったかと思います。しかし、神様はアブラハムがしっかり礼拝を捧げるようになってからではなくて、準備が整ってからでもなくて、自分の内面的に、体力的に自信があったその時ではなくて、一方的にこの時、つまり神様の時に、この場所、神様の方法でアブラハムを選び、語りかけて、私が示していきなさいと語ってくださいました。そして、彼と彼の子孫を通して全ての民を祝福するという素晴らしい約束をしてくださったんです。そして、アブラハムも実際に約束に来ていると導いてくださったのです。ここには神様の壮大なご計画があります。創世記1章28節に人類の祝福の原点が記されています。神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這う全てのものを支配せよ。神様は人間を創造されて祝福してくださいました。人間は永遠に神様からの祝福を受けて生きるようにされていたんです。しかし、ご存知のように、残念なことにアダムとエバが罪を犯し堕落し、人類はその祝福を失ってしまいました。 しかし堕落したその人類に対して神様はアブラハムを選び出し、改めて祝福の契約を結んでくださったんです。人間が神様に悔い改めたとか良い行いをしたからではありません。ただ神様が一方的にアブラハムを選び、彼をもととして信仰の民イスラエルを形成し、彼らを通して全世界の民が祝福を得るように計画されたんです。これがイスラエル民族の出エジプトと約束の地カナンへの入国で歴史の中で実現していくことになります。しかしその歩みの途中でもイスラエルは神様の愛を忘れて偶像礼拝をし、裏切ってしまうということが起きてしまいました。何度もです。しかし神様は彼らを決して見捨てませんでした。何度裏切っても何度失敗しても、アブラハムの子孫である彼らを通して約束を成し遂げるようにと、とことん導いてくださいました。ここに神様の誠実な愛が表されていると思います。そしてこの約束は最終的に主イエス・キリストによる十字架によって成就することになります。十字架の贖いを通して神の国という約束が、約束の地が異邦人を含む全ての民に信仰の子孫にもたらされるようになりました。神様はアブラハムに彼の子孫によって全世界の人を祝福すると約束してくださったことを成し遂げてくださったんです。神様は決して約束を破られません。必ず成し遂げてくださいます。神様の招きに応答するなら必ず神様ご自身が成し遂げてくださいます。私たちは今主イエス・キリストを信じる信仰によって霊的なアブラハムの子孫です。私が示し生きなさいという神様の招きに応答する、信仰によって応答する歩みは、私たちに注がれた神様の誠実な愛に応える歩みになります。それは環境的に物理的以上に素晴らしい神様との霊的な交わりに私たちを導きます。そしてその歩みの先には豊かな祝福があります。その祝福は私たちだけでとどまらず、私たちを通して家族、友人、会社の同僚、地域の人々に注がれていくものであります。クリスチャンになっての特権、それは救われて神のことされること、それが第一でありますが、もう一つ、私たちを通して神様が私たちの隣人を祝福してくださる、私たちは隣人を祝福できる、それが目覚めているということはクリスチャンとしての素晴らしい特権であると思います。神様は誠実な愛であるお方です。その誠実な愛のゆえに私たちをこの時今も招いてくださっています。そのことをもう一度ご一緒に覚えさせていただきたいと思います。そして信仰の一歩を喜びつつ感謝つつ踏み出すことができるようにと、共に主の示される知恵、信仰によって歩み続けていくことができるようにと祈ってまいりたいと思います。主の招きは誠実な愛に満ちた誠の招きであります。お祈りをいたします。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。誠実な愛なる主の素晴らしい皆を賛美いたします。アブラハムに語られた同じ御言葉を持って今の時代に生きる私たちにも信仰の一歩を踏み出すことができるようにと、この時私たちにお語りください、また導いてくださる主の恵みを感謝いたします。アブラハムがそうであったように私たちの人生にも生きて働かれる真実な主をますます信頼することができます。私たちを強めてください。恐れがあるとき御子イエス・キリストの十字架の贖いの御業を覚えさせてください。弱さを覚えるとき決して約束を破ることのない 主の誠実な愛を覚えさせてください。そして私たちのうちにおられる聖霊様が力強く働いてください。私たちが主の示される約束の地へますます喜びを持って感謝しつつ前進していくことができますよう導いてください。そして私たちを通して私たちの家族や友人、職場の同僚や地域の方々、出会う人々、隣人にこの祝福がまた福音としてもたらされていきますようにと心から願いいたします。どうぞお一人一人を主が祝福しまた用いてくださいますようお願いいたします。すべてを感謝します。御手にお委ねして私たちの救い主主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。